イエス様はエルサレムに来られましたが、そのイエス様がエルサレムに来られた時に、これは非常にこの驚くべきことが起こります。どういうことかというと、エルサレム中の人たちがイエス様を歓迎するんです。白の葉を振って、ある者は上着を脱いで、ロバの子に乗ってくるイエス様をホサナと言って歓迎いたします。しかしその同じイエス様を歓迎した人たちが、この5日後にはもうイエスを十字架につけろと叫ぶんです。なんと人の心というのは移りやすいものでしょうか。そしてまた裏切るものでしょうか。あれほど素晴らしい、あなたがよく来られたと歓迎しておきながら、十字架につけろと全く正反対のことが、その同じ唇から発せられるということで、それらのことをイエス様は全部ご存知なんですよね。そのことを知って、そしてイエス様は最後にお弟子さんたちと、当時のイスラエルの習慣であった継ぎ越しの食事をするという、そのことを今始めようとしておられます。ですからここで、さて杉越の祭りの前にっていうのは、杉越の祭りというのは、まあ土曜日になるわけですけども、基本的にはですからちょっと早いわけですね。皆が杉越の準備をしている時っていうことなんでしょう。しかしイエス様としては、その杉越の時に十字架につけられて殺されるということになり、なので、これはどうしてもその前にしておかなければならなかったお弟子さんたちとの最後の会食です。で、この時が実はイエス様のお別れのお話、説教と言われます。告別説教の時なんです。で、これはこの13節章から17章の26節まで、非常に長いこのイエス様のお別れの説教です。お弟子さんたちにお話しします。で、これはまさにヨハネだけですね。そして特にこの告別説教の中でをされるその前に、お弟子さんたちの足を洗うというこの記事は、福音書の中でヨハネによる福音書だけです。で、その足を洗うということ、その行為はどういう意味でなされたかというと、13章の一節で要約されています。ですか、13章の一節っていうのは、これは主題です。で、その後、じゃあ主題とは何かというと、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たのを知られたと言ってます。ですからもう十字架について死ぬ、私たちの罪の身代わりとなってその刑罰をお受けになる時が来たという、その前にあたって何かというと、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示された。お弟子さんたちに対するイエス様はその愛情を一心に示された。その示された行為として最初に出てきたのが、お弟子さんたちの足を洗うという行為なんです。で、私たちは愛を示すって、どういうことなのかなということを一つ教えられる出来事であります。このお弟子さんたちの足を洗うという行為が、なぜ愛を示す行為になるんでしょうかね。で、しかもここでイエス様は言われています。13節でこの行為の、14節です、ごめんなさい、14節でそのやった意味を伝えています。それで、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきですと言っています。そのように模範を残したんだというふうに言っています。じゃあ、この愛を示すって、具体的にここのところではですね、非常に面白いんですが、この 残すところなくといったこの愛、示された愛、残すところなくってどういうことなんでしょうかっていうと、この言葉はですね、最後までっていう意味のようです。またはそれだけではありません。最後の瞬間までって言ったらいいんでしょうか。もう私たちはよく人のことを構ってらんないよ、それどころじゃないよという言い方をしますよね。でもイエス様が私たちに示された愛というのは、最後の最後の最後の瞬間まで愛されたっていうことのようです。で、それだけではなくて、この言葉はですね、さらに完全にっていう意味もあるようです。またはとことんまでっていうんでしょうか。つまり神様が私たちに示された愛は、本当にこのイエス様がお弟子さんたちの足を洗うというこの行為の中に全て含まれている、完全に表されているという意味なんだろうと思います。そしてそれはイエス様がとことん最後の瞬間の瞬間までその愛を示された。愛というのはそういう意味では、死ぬ間際まで相手に対して思う心のようですよね。で、イエス様が私たちに示された愛というのはそういうもののようです。そしてさらにその続きがあるんです。で、なぜそういうふうにお弟子さんたちがそうしなさいというふうに言っているの、言われたのかというと、13章の17節で、あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うとき、あなた方は祝福されるのですと言っています。面白いですよね。私たちがイエス様がされたようにお弟子さんたちの足を洗う、そのようにして互いに仕えるということは、とりも直さず私たちの祝福のため、私たちが祝福されるためというふうに言っています。相手のためじゃないっていうんですね。そして私たちはその相手に仕えるっていう、お弟子さんたちが互いに仕える、その相手に仕えるということは、私たちが祝福されるため。で、ここに誰でもが預かれるんでしょうか。この祝福に誰でも預かれるかというと、そうじゃないというと、この祝福に預かれない者がいるって言ってる。それがイスカリオテのユダなんですね。イエスを裏切り、イエスをこの拒否した、そのお弟子さんたちのうちの一人です。ということは、ぜひ覚えていただきたいんです。人に仕える、互いに主にある兄弟姉妹たちに仕えることができるということは、これは許されたものの特権だということです。誰でもがその祝福に預かることができない、まさに人の足を洗うという行為、使えるという行為そのものは、私たちを祝福してくださる、私たちが祝福を受けるものであり、それは私たちの特権、クリスチャンの特権なんです。誰でもがその祝福に預かれるわけではない。じゃあ本当に私たちは人の足を洗うという使い方がどんなもので、そしてそれが本当に私たちにとって祝福になるというふうに思えるかどうかなんですよ。そういうことだったんでしょうか。で、そこでこの出来事が記されていくわけであります。ここに2節で、夕食の間のことであった。皆で食事をしているその間際でしょうね。ですからもう主の最後の食事をするために2階にある部屋、家の2階に上がってしばらくしてからっていうことですよね。すぐじゃないんです、このことが起こったのは。ということは、この足を洗うというこのことは、よく足を洗うという言葉で思い出すのは、悪いところからこう離れるときに足を洗うという言い方をしますよね。罪を犯していたとか犯罪を犯していた、そういうグループから離れるときに足を洗うというふうに言います。 ですから足を洗うという行為で、これを私たちにこの示しているのは、まさに罪だとか汚れ、そこから清められる、そこから離れる、そういう意味を持っているようです。で、当時もやっぱりそうだったんですよね。その外から来て、そして部屋に、家に上がると足を洗うんです。つまり外からの汚れを、これを拭い去る、そういう意味であります。ですから、この足を洗うということは非常に特別な意味があったんだろうと思います。で、しかしその当時当然なされていた、部屋に家に入ったらばすぐ足を洗うという行為がしばらくずっとなされなかったっていうんですよ。食事の間って言ってますから、もうすでにその食事は始まっているんです。なんでそうなんでしょうか。普通家に入ったらすぐ足を洗うということが当たり前なのに、それが食事がかなり進んで、その途中まで足が洗うということがなされなかったというんです。なんでだと思います。で、このいろんな説あるんですが、多分にただ言えることは、足を洗う人がいなかったということですよね。で、当時足を洗うというお客様だとか、家に入ってきた時に、外から家に入った時に足を洗うという仕事は奴隷のする仕事だって言われています。しもべ、使い、そこの一番身分の低いものが、その主人やお客さんの足を家に入る時には洗うという、そういう働きは一番身分の低いものがする仕事だったようです。ということは、その家にはそういう奴隷のような人がいなかったということになります。まあ、当然でしょうね。ある意味では密かに集まった集まりであったから、そういう奴隷などは、そういう人が余分な人は置かなかったのかもしれません。隠れて集まった集まり、最後の集まりだったのかもしれませんね。多分にそうだろうと言われます。ですからそこに足を洗うような人はいなかったと思われます。でもそれにしても食事が始まるまで、もう始まったにもかかわらず、まだ足を洗う人がいない。じゃあ人がいなかったんですか？お弟子さんたちいたんですよ。ただ足を洗うお弟子さんがいなかったんです。なんででしょう。私はイエス・キリストは、どうでしょうね、そのお弟子さんたちが家に入って足も洗わず、もう食事の席について汚れた足のまんまで食事を始めているわけです。そしてそれをまるで見かねたかのごとくに、イエス様がこの四節、夕食の席から立ち上がってとこうあります。で、それをなされたのは、イエス様はもうイスカリオーテのユダの心に、イエス様のお弟子さんたちの、12人のお弟子さんたちの一人のお弟子さんの中にサタンが働いてイエスを裏切るようにもう心を定めたっていうことを知った。そして自分がもういよいよこの後十字架につけられる、捕らえられてつけられるということが分かった、その時が来たというので、イエス様はもう待てなかったっていう感じがします。誰かが洗ってくれるのを待つっていうことはできない。いや、そのことを通してイエス様はお弟子さんたちに本当に祝福される道を示そうとされたんでしょうね。私たちは、イエス様がお弟子さんたちを試したというよりも、最後の別れの時にお弟子さんたちが神様の祝福を受けるためのその道を教えようとされて、このことを最後に取られたんだと思います。いよいよです。きっともしお弟子さんの誰かがね、それをしたならば、 それを用いて、この人は天の国で多くの祝福を受けるっていうふうに言ったかもしれません。でも、お弟子さんたちに12人の中で、自分はいよいよもう最後の時が来ている。もうあと時間がないにもかかわらず、誰も、その立ち上がって手拭いを持って、そして、お弟子さんたちの足を洗うというふうにしようとする者が誰もいなかった。そこでイエス様は、この席から立ち上がって、とこういうふうに言っています。この立ち上がるっていうこの言葉、お言葉なんですが、この立ち上がるというこの言葉は、この、ここであります、上着を脱ぐ、手拭いを取って腰にまとわれる、この言葉が立ち上がるということを説明している実は言葉なんだそうです。つまり上着を脱いで手拭いを取って腰に巻かれて立ち上がった。立ち上がった時にイエス様の中に一つの決断があった。目的があった。この上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれるというこの行為はまさに貧しくなられるということなんですよ。貧しくなるために立ち上がる。私たちは自分が偉く見せるために、また自分がみんなから褒められるために立ち上がる、決意するということは、行動するということはあるんですが、イエス様は奴隷となるために、一番みんなに仕えるしもべとなるために立ち上がる、そういう決心をされたという意味のようです。で、この決心をされて、そして上着を脱がれた、この上着を脱ぐというこの言葉にもまた一つの意味があるようであります。それは何かというと、この脱ぐというこの言葉は、この捨てるという意味と同じ言葉が他のところでは使われているんですが、それと同じ言葉が使われます。つまり自分の命を捨てるということと同じ、脱ぐという言葉は。そうすると、ここにイエス様は、上着を脱ぐという象徴行為をもって、自分が命を捨てること、卑しくなる、徹底的に、十字架の死にまでも減り下られるという、そのことを表している表現なんだとも言われます。ですからとことん愛されたんですよ。そういうイエス様の決意がこの立ち上がったという背景にはあるのであります。そしてイエス様はお弟子さんたちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。実に汗と埃と、そしてガサガサな足です。それを一本や二本じゃないんですよね。十二人のお弟子さんですから、24本ですよ。一本や二本ならば、象徴的に使いなさいよって言って、一本か二本洗ってね、はい、あなたお互いにお弟子さんたちでお互いにやりなさい。というふうに言って渡せばいいんですけれども、イエス様はそれをお弟子さんたちすべてです。まさにそこのすべてと言われているお弟子さんたちの中には、イエスを裏切ったユダの足もあるんです。じゃあ他のお弟子さんたちはどうですか？あなたのためならば命をも捨てますと言っておきながら、イエスが捕まった時には蜘蛛の子を散らすように逃げ去った、そしてイエスを下にこっちにした、そういうお弟子さんたちの足であります。その足を24本全部洗うんです。 私たちはどうでしょうね。私なんかもこう嫌な仕事、嫌いな仕事っていうのはなんとなくパフォーマンスでやっててね、で教会の人たちがいや先生それは私がやりますっていうのを待ってたりしてね、でじゃあどうぞっていうふうにこう言う。いやイエス様はそれされないんですよ。全部ご自分で現れたんです。ですから使えるとか、またはイエス様にこの従うとかっていうのは途中でパフォーマンスじゃなくてとことんすべきことなんですよ。最後の最後までやるべきことであって、途中で誰かに委ねるべきことではないようです。でないとその愛を余すところなく残るところなく愛されたという行為にはならないようであります。ですから私たちが人を愛すると言いながら途中でそれをやめてしまう、途中で他の人に任せてしまう、それは愛を余すところなく示したことにはならない。徹底的に付き合うことのように思われます。そしてイエス様はそうされた。しかもそのイエス様が洗った足の24本にはユダの足があり、そして全てのお弟子さんたちの足というのは逃げるための足でありました。イエスを捨てて逃げるための足を全部洗ったのであります。でそのような奴隷しかしない本当に最も惨めな階級の人がする働きをイエス様がされている中でペトロのところに行きます。でこの時に私思うのはいろんな説があるんですがね、考えがあるんですが、お弟子さんたちの中の筆頭弟子と言われるのは一応ペテロ、年齢的にも上ですから、まずペテロからイエス様がしようとしたんだけれども、最初にペテロは断ったんじゃないか、そして他の弟子たちをやってるうちに最後にペテロのところに来て、そしてこの会話があったんじゃないかという考え方もあります。それは順番はどちらでもあまり問題ないんですが、しかしペテロはこのイエス様のお弟子さんたちのその足、汚れたゴツゴツした汚い醜いその足を洗って、そして手に拭いて拭いていくそのイエス様の姿を見て、ペテロは思ったんです。何かというと、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。だって今までずっと洗ってきたんだから、私の足も洗うんですかなんていうふうに聞くこと自体はおかしなことです。それは何かというと、ここのところでは足を洗わないでくださいって言ってることなんですよ。そんなみっともないことはしないでくださいっていうことですよ。こともあろうに、ペトロはイエス様がなされたその愛の技を理解することができずに、それをみっともない、師である先生であり師でもあるお方がこんな、それに私たちの先生にふさわしくないことをしている、だから私の足を洗わないでほしい、そんなみっともないことはしないでほしいと言うかのごとき、ペテロの言葉であります。そうしますと、ペテロはもうその言葉に対してイエス様が7節で言います。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんという、この言葉が一つとても重要な言葉ですね。ペテロは洗わないでほしいとはっきりと次に言います。でもイエス様は言われたんです。今やっていることはあなたにはわからない、想像もつかない、だけれども後でわかる。後っていうのはイエス・キリストが十字架について死んで、そして3日目に復活した後、そのことがわかるということなんですが、それは何を表すかというと、やっぱりそこの足を洗うということの意味に、その汚れを取る、その働きがイエス様にあるということを、それが分かったということなんでしょうね。ですから復活した後そのことが分かる。今は分からないけれども、復活してまさに十字架について復活されたそのイエス様の姿は、イエス様こそがその汚れを取り除くことのできるお方なんだ ということを知るというのであります。しかしこの時にペテロの考え方は世の常識の中にありました。そんなみっともないことをなぜ私たちの先生が主がそういうことをするんだろうか、そんなことをやめてくださいと叫ばざるを得ないペテロの心境もまたイエス様を思ってのことでしょう。しかしこの思いは何かというと、私はイエス様に、ペテロはね、無意識のうちになんです。ペテロ、私はイエス様に罪をあがなってもらう必要ありません、あなたに罪を取り除いてもらう必要ありませんって言ってるのと同じことになるわけですよ。汚れを取らないでください、あなたは私に対してそんなことはできません、いやそんな神様はそういうことをするお方じゃないんですというふうに言っていることになりますよ。ですからペテロはね、私の足を洗わないでくださいって謙遜そうに見えて、実はイエス様、あなたが私を罪をあがなって清めてくださる必要ありませんということを言ってることと同じことになります。ですから私たちは人間の、私のこの世の中の立派だとか立派でないとかという、そういう評価でイエス様のなされたこと、そしてまた神の国のしもべの姿を推し量ってはいけないということがわかります。天の御国では頭になりたいものは皆のしもべとなりなさいと言っています。ですからこの世とは違うんですよね。でもまだペテロにはそれがわからない。そしてペテロはとんでもない、イエス様の十字架の贖いは私が必要ありません、そこまで汚れてませんと言ってることと同じことを言っていることさえも気がつかない。そしてイエス様は言うんです。ですからこのあなたを、私が、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。そういうところから言いますと、小畑進という先生が説教の中でちょっと資料を聞いたんですが、ここのところはカルバンも言ってるんですけどねっていう集会誌も言ってるんですが、この言葉は私こそがその足を洗う私の働きだ、私の専売特許なんだ、私だけがこれができるんだということを言っているんだというふうに言っています。つまり足を洗うのはイエス様だけができることなんだ。だからそのイエス様だけができる足を洗うという、その清めるという行為をもしペテロが拒んだならば、それはイエス様とペテロとの関係は何にも関係ないということになってしまうではないか。でもその次の言葉があるんです。ペテロが、主よ、私の足だけではなく手も足も洗ってくださいと言います。そうとイエス様は、水浴したものは足以外は洗う必要がありません、全身清いのです、あなた方は清いのですが皆がそうではありませんと言ってます。ここのところちょっと面白いですね。いいですか。イエス様は、足の汚れを洗うのは私がすることだ、私の専売特許だ、私だけができるんだ、私はそのために来たと言っておきながら、全身を洗ってほしいって言った時に、ペテロが言った時に、いや足だけでいいんだ、もう水浴した人は、水で体を洗った人はもうそれは清いからそれを洗う必要がないというんです。どういう意味なんでしょうか。ここに一つ大きな、イエス・キリストを信じて救われるということ、聖霊なる神様のバプテスマを受けるということによって、その人は清くなっている。だけど日々のクリスチャン生活の中で足は汚れで、足というのは日々の生活を言います、日々の歩みを言います。ほんと日々の歩みは汚れていく、そういう意味で、でもあなた方は救われているけれども、でもあなた方は日々の生活の中で汚れていく、汚れている。その汚れと汚れは誰が取るんですか。私がやることだと言っている。で、教会の歩みというのは、確かに私は、そこの、この世に生きて、そして証ししていく中で、いつも清くあるということはありえない。 その教会の中にいろんな穢れが、その、あるだろうと思います。私たちクリスチャンの生活の、一つ一つの生活の中でも、私たちは様々な、この世の歩みの中で穢れを、この足に身にまといます。しかし、それをイエス様は日々清めてくださるというのであります。イエス様が日々の歩みの、その穢れをも、清めてくださる。私たちはイエス様によって完全に全身清いものとされたけれども、日々の歩みの中のその汚れさえもイエス様は日々清めてくださる。それがイエス様のなされることなんだ。ですから私たちが教会を清めるんじゃないんですよ。清めるのはイエス様がしてくださるんです。じゃあ私たちのする仕事っていうのは何ですか。そのイエス様が清めてくださる、その日々の歩みの汚れた足を洗ってくださる、そのイエス様のところに連れて行くことですよ。そしてイエス様によって足を洗っていただく、その関係を保ち続けることができるように励ましていくことですよ。それが私たちのすることです。私たちが教会を清めるわけでもないし、私たちがクリスチャンの一人一人の足を清めることもできません。それはイエス様だけでなされる。それは先輩特許です。そして私たちはそのことを通してイエス様と私との関係がいつもあることを、その日々の生活の汚れを、足の汚れを拭い去ってくださっている、そのイエス様を覚えることによって、私たちはいつもイエス様と関係を持っているものであること、それを知ることができるんじゃないでしょうか。で、このことは互いに足を洗いなさいとイエス様が言いました。それは足を洗うというよりも使い合うことですよね。で、使い合うというのはまさにイエス様に足を洗ってもらう、そういうところに人々を導く、またそういう関係にその人たちを置く、そのことが私たちがするべき使い合うということなのではないでしょうかね。ですから私たちは傲慢にも、私たちがイエス様と同じように汚れた足を洗うことができると思ったらとんでもないことであります。私たちを清め、そして日々清めて足を洗ってくださるのはイエス様であります。そのイエス様のところに連れて行く私たちの働きというのは、まさにそれは祝福であります。しもべの働きかもしれません。しかしそれは私たちがイエス様から本当に日々足を洗っていただいているという、その祝福を私たちが覚えるわけであります。私たちは祝福を、それをいつも味わい知ることができるのではないでしょうか。私たちが使えるということ、まさに奴隷がするようなその仕事、そしてお弟子さんたちが誰もです。自らが立って足を洗おうとしなかった。いや、むしろお弟子さんたちはこの直前まで、天の御国で誰が一番偉いかというふうに言い争ってたんです。そしてあるお弟子さんたちはイエス様のとそっと言ってね、イエス様、あなたが天の御国をお付きになられるときに、私たち兄弟を右と左に置いてくださいという先抜けを、その先駆けをしちゃうんです。出し抜こうとする。そういうものがですよ、奴隷がする。みんなが癒やしいと思っている奴隷のような働きをする。そういう人の足を洗うというような行為をしてもらって当然であって、してやろうなんていうふうに考えるお弟子さんたちは誰もいなかったようであります。だからイエス様は、私は死であり主である私があなた方に模範を残したんだ、しかもあなた方につけます、そのしもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありませんと言っています。ですから私たちはイエス様さえもそのようにされた使えるという姿を私たちは軽んじたらいけないです。で、私たちはその人がどんな仕事をしているか、どんな立場にあるかで、その人自身までが高貴な人であったり、なんか立派な人であったり、または貧しい、卑しい人であったり、そういうふうに判断してしまいがちですが、そのどういう働きをするかじゃなくて、どういう姿勢で何を目的にするかによって、私はどんな働きでも尊くもなり卑しくもなるんじゃないでしょうか。 私たちはややもするとね、その人がどんな職業についているか、どんな社会的地位にあるかによって、その人自身までがあたかも立派であるかのごとくに錯覚してしまいます。そしてみんなが卑しい、そして嫌う仕事をしている人が、何かその人までが卑しくて、そしてまた貧しい、本当に心の貧しい、いい意味じゃなくてね、醜い人間であるかのごとくに評価してしまう傾向があります。そういうところから職業の差別も出てくるし、人の差別も出てきます。しかし肝心なことは、どんな仕事であれ、私たちが一体人に使えるというそのことが、祝福に、私の祝福につながるんだという、イエス様が言われたイエスの弟子としてのその姿勢、歩みをしているかどうかによって、その人自身が評価されなければならないんじゃないでしょうか。見た目のその地位や、または人種やその皮膚の色によって人が差別されるのではなくて、その人の信仰によって、その人の大切にするものによって、そして人に、どんなような人にあっても使えていく、その姿によって人が評価される、そういうものでなければならないのではないでしょうか。イエス様はそのことを私たちに教えられましたね。私たちが本当に、イエス様さえもが、あの裏切り、売りを渡すユダの足をも洗い、自分を見捨てていってしまうすべてのお弟子さんたちの足を24本も洗い続けたということの中に、私たちが互いに使えるということにおいて、使えなくてもいい、私は人に自分の足を洗ってもらう立場だなんて言えるものは誰一人ないの、いないことを私たちは知るのであります。そうでなければ祝福されない。で、祝福されなかったのがイスカリオトのユダであります。この足を洗ってもらうというその行為をユダはこの受けておきながら、足を、お弟子さんたちの足を洗うことによって得られるその祝福、つまり他のクリスチャンたちに使えることによって得られる祝福というものを、イスカリオトのユダは味わうことなくして滅んでいくわけです。ですから私たちは今生かされて、そして他の兄弟姉妹たちに、どのような兄弟姉妹たちであろうと、またこの世にあってイエスを裏切るようなものに対してであってもです、使えていくことによって受ける祝福があるんだということ、そしてその使えるという祝福をいただけることは特別なことなんだということ、そのことを私たちは覚えていきたいのであります。ここでイエス様はもう一度お読みします。17、あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。こういう祝福をイエス様は十字架の苦しみを通して私たちにお示しになられました。神であること、神の栄光の姿を捨てることをことができないとは考えないで、まさにしもべの姿を取り、そして十字架の死にまでも従われたと、パウロはイエス様のことを伝えております。ならば私たちもどうでしょうか。本当にこの死に習うものとして、私たちは条件をつけて従う、条件をつけて使えるという、その条件はまさにペテロが私の足を洗わないでくださいと言っている心と同じではないでしょうか。私は人の足を洗うような立場にあるのではなくて、洗ってもらう立場にあると言って豪語してイエス様からの祝福を失うものであってはなりません。そのことを私は教えられるのであります。一言お祈りいたします。